彼らは鎖に縛られつつあなたの後ろを歩み、進んであなたにひれ伏し嘆願して言う、確かに神はあなたのうちにおられ、その神以外に神はなく、他の神々は虚しい。
アーメン、
アーメン。ご起立ください。賛美の309番をもって栄光の詩を褒めたたえます。309番です。65番です。高読文の65番。それでは高読文65番、本日は感謝節です。共に高読いたします。恵み深い主に感謝せよ、慈しみはとこしえに。
神の中の神に感謝せよ、慈しみはとこしえに。
主の中の主に感謝せよ、慈しみはとこしえに。
ただ一人驚くべき大きな御業を行う方に感謝せよ、慈しみはとこしえに。
英知をもって天を作った方に感謝せよ、慈しみはとこしえに。
大地を水の上に広げた方に感謝せよ、慈しみはとこしえに。
大きな光を作った方に感謝せよ、慈しみはとこしえに。
昼をつかさどる太陽を作った方に感謝せよ、慈しみはとこしえに。
夜をつかさどる月と星を作った方に感謝せよ、慈しみはとこしえに。
イスラエルを
エジプトの遺言を打った方に感謝せよ、慈しみはとこしえに。
イスラエルをそこから導き出した方に感謝せよ、慈しみはとこしえに。
力強い手と腕を伸ばして導き出した方に感謝せよ、慈しみはとこしえに。アーメン。
それでは使徒信条をもって皆さん信仰を主に告白しましょう。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。
我はその一人を
我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、賢より来たりで、生きる者と死に至る者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、霊との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
唱詠307番です。307番をもって収穫の主に感謝します。一同を代表して小林伝道師にお祈りをお願いいたします。
愛、憐れみ、許し、恵み深い父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日は私たちは喜びと感謝を携えてあなたの御前に出ております。創造主なるこの主が私たちを作ってくださり、そしてまたこの祭壇に飾られているこの穀物を、また果実をあなたが作ってくださり、私たちがこの実りの感謝の喜びと喜びのこの季節の中に私たちが礼拝できる幸いを心から感謝いたします。私たちもこのかわいい穀物やこのきれいな彩りの果実とともに、私たちもイエス様に着飾られてあなたの御前に出たいと願います。主よ、私たちを御霊の実、またあなたの良き品性で私たちを着飾らせてください。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですと、あなたはこの9つの実を私たちに結ばせようと私たちを導いてくださっていることを感謝いたします。
アーメン。
でも私たちは罪を犯しやすいものです。弱きものです。でもイエス様が十字架上の引き裂かれたその身体から流れ出る血潮によって私たちを洗い清めてくださり、主よ、あなたが命に生きよ、 私の命に生きよと新たなこのステップを導いてくださいますことを感謝いたします。
アーメン。
私たちはあなたが導いてくださったこの命の道に、命の小道に今足を進めています。どうかイエス様、あなたと進む日々が、また聖霊様と共に歩む日々が本当に喜びに満ちた日々でありますように。主よ、私たちを導いてくださっていることを感謝いたします。この喜びの足取りを持って私たちはこの礼拝に来ました。礼拝を捧げるために来ました。どうかこの安息日、復活された主が私たちに現れたこの主日に礼拝を捧げる幸いを感謝いたします。聖霊様が共にいて、あなたの御霊で私たちを満たしてください。そしてこの働き人から語られるその口を通して、この神の国の奥義が大胆に私たちの中に入ってきますように。主よ、あなたがその道筋を導いてください。
アーメン。
あなたの清さに預かる私たちでありますように。
アーメン。
あなたの平安に預かる私たちでありますように。
アーメン。
今日もあなたが一人一人の中を、教会の中をあなたが巡ってくださり、シャロームシャロームと平安あれと私たちを慰めてくださり、勇気づけてくださいますようによろしくお願いいたします。
アーメン。
今日のシャロームの息吹を私たちに吹かせてくださり、そして御霊の与える平安がこの私たちの思い心感情を支配しますように。
アーメン。
そしてあなたが私たちに与えてくださった恵みの数を一つ一つあなたの御言葉を聞きながら指折り数えることができますように。主よ、私たちを導いてください。
アーメン。
この御言葉に心から期待し、最初から最後まで主が私たちを大いに大いに導いてくださることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
続きまして賛美歌311番を賛美いたします。311番です。 それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は創世記37章5節から11節です。創世記37章5節から11節です。創世記37章5節から11節です。では宣言いたします。ある時ヨセフは夢を見てそれを兄たちに告げた。すると彼らはますます彼を憎むようになった。ヨセフは彼らに言った。どうか私の見たこの夢を聞いてください。見ると私たちは畑で束を束ねていました。すると突然私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の束が周りに来て私の束にお辞儀をしました。兄たちは彼らに言った。お前は私たちを治める王になろうとするのか、私たちを支配しようとでも言うのか。こうして彼らは夢のことや言葉のことで彼をますます憎むようになった。ヨセフはまた他の夢を見てそれを兄たちに話した。彼はまた私は夢を見ましたよ。見ると太陽と月と11の星が私を伏し拝んでいるのですと言った。ヨセフが父や兄たちに話したとき、父は彼を叱って言った。お前の見た夢は一体何なのだ。私やお前の母上兄さんたちがお前のところに進み出て地に伏してお前を拝むとでも言うのか。兄たちは彼を妬んだが、父はこのことを心に留めていた。アーメン。では、一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、収穫感謝礼拝が今日捧げられるこの恵みを感謝いたします。豊かな実りと豊かな穀物が主を一人一人の手によって捧げられました。農夫たちが作り、また私たちがそれを入手し、そして本当にあなたにベストを捧げたいと願いつつ進み出ました。そしてこの一人一人、御前に進め出た一人一人こそあなたへの捧げ物です。どうかお受け取りください。どうか私たちのすべてをお受け取りになり、特に今私たち聞く耳を開き、また問い継ぐしもべらの唇を開いてください。あなたご自身が初めから終わりまでを一切をお語りくださいますように、全てを支配してくださいますように、一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今日も素晴らしい私たちの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。
アメン。
まあ、ご覧の通り、ちょっと YouTube では川合先生の顔がフルーツに隠れているようですね。まあ、ちょっと今移動、いたしますけれども、本当にもう粒揃いの、ね、フルーツたち、本当に皆さん一人一人が、ね、あの主の御前に捧げたいと願いつつ、それぞれ、手に入れて、そしてここに今、まあ、本当に働き人たちの、本当に、芸術作品ですね、主の御前に本当にベストを捧げたいと、もう昨日から、ね、ずっと、それで捧げ、またそれぞれ持ってきて、それぞれがここに飾って、そうして今ここにこうしてあります。本当にこれら主のもの、皆さん一人一人も主のものです。皆さんはこれから本当に主に捧げられるべき、この捧げ物として皆さん自身が捧げられましょう。
アーメン。アーメン。今回ですね、この捧げ物を、イエス様の御前において祈りつつ飾るときに、イエス様が一つ教えてくださったことがあるんですね。 何かって言ったら、一番メインになるものを一個置いた時に、次これを置きなさいっていうのがあって置くんですけれど、土台が本当にこうポンと置いてそのまんま収まるということではなく、ここに置いて一番ベストの状態なのにズルズルズルって落ちるんですよ。落ちちゃってこの顔が見えなくなっちゃうんですね。そしたら世の中だったら顔が見えないというのを何かの工夫をして、そしてこう背を高く見せるようにとか、許されない。だからね、一個置いて一個置いた時にズルズルっと落ちるので、ズルズルっと落ちないようにこの下を支えるものをぴったしのものをまだ選んでこなきゃいけないんですね。だから一つのものを作るのに、大きいもの小さいものをこう隙間隙間をこれこれこれこれで、それで今この形になっているわけなんですね。皆さん思い出すことありませんか。主に祭壇を築くとき、自分良ければと思って便利に大きさをのみを入れて揃えてはならないって言ったよね。イエス様の作られたものを見栄え良くするためになんかをね、人の手による技をしちゃいけないということがもう昨日はものすごくわかります。毎年本当にイエス様に会って素晴らしい収穫された私です。でまず主にお祈りしてるんですね。これから続く私がどんどんどんどん出ますように、それも祈っております。それを心込めて、そのようなも色合いよく形よく味よくね、みんなに見えた時にはね、見栄えもいいものとして、そういった一人一人が収穫されますようにと、皆さんの思いを私が一心に受けて、それでそれをこうイエス様の前に飾って捧げているわけなんですね。どっしり今年重たかったです。そんでいつも年に増して、そういう意味なんだということがすごく分かったので、この支えなければ崩れてしまう、これをね、崩れないようにするために、じゃあ私ここ支えているから、ここにこういうのを持ってきて入れてくださいとか、そういうふうに言って一個ずつね、その隙間を埋めて、しかもその隙間を埋めるだけではなくて、それがまだイエス様と人の前にね、見える形で、それが本当に感謝のことだなと思いました。一つまだ分かったことがあるんですね。私たちです。私たちっていうのは崩れるの。人間関係も崩れる、仕事も崩れる、夫婦関係も崩れる、親子関係も崩れる、経済もあらゆるものが崩れるんですね。でもね、イエス様がその都度私たちがね、崩れて倒れて起き上がれないようになったら困るので、何をするかって言ったらね、イエス様の時にかなった あらゆるものを持って私たちのこの崩れかかっているこの隙間を主がね入れてくださるんですね。それだけではありませんでした。その後ね、主は自分でね傾いたらまだ何かを入れて立て直し、また傾いたらまだ何かを入れて立て直し、そして私たちを詰めて行くんですけれど、素晴らしく詰められて、このようにね、もうイエス様が詰めた詰め物でいっぱいになって、色合いよく、香りよく、味よくね、その価値を見出された時にイエス様はこう言ってるんですよ。頭部非常に良かった。自分でですよ、私たちの隙間をね埋めて、そして私たちが倒れないように支えてくださったこのお方が、自分が全部やってくださった後に、自分がやったんですよ、その後に私たちのこの姿を見て、頭部非常に良かった。主はですね、ご自分の御手を持って私たちの人生を支えて、私たちの人生が見栄え良くなった時、頭部とおっしゃるんですね。私たちが成功した時、ご自分の御手によってね助けられて、私たちが成功して喜んで見栄え良くなった時、イエス様は私たちを非常に良かった、頭部、それがね身に染みて今年分かりました。初めてです。イエス様に会ってこれを飾っている時に、まだ一つね感謝のことがありました。こういったものだけを私は飾る気で行ったんです、ね、そしたらね、主がね、実ったものがあるでしょって言ったんです。そんで、はいっつったら、エメスラインっつったんです。右見てください全部エメスラインの箱です。イエス様の本当に不思議によって私たちの手に渡ったもの、そして今日本において、ね、展開するこの MSI ですね。収穫感謝祭、人は本当に収穫されてほしいといつも願っているということなんですけど、今年も本当にイエス様にあって働き人が収穫されたことを感謝いたします。それだけではなかったんですね。 MSI も主はね収穫した、感謝しません、急遽もうしました。すごく綺麗でしょ。あのチャクラのように実がみっちり詰まって、そして本当にイエス様に栄光を捧げるエメスライン、そして行動会社ビクトリー、支えている一人一人がイエス様にあって実られたものだということが分かり、本当に感謝しました。来年はですね、皆さん経済においても、皆さん実ったものをね証しとして持ってきてくださいね。皆さんの地位によってね実ったものをね、本当に立て上げられたその地位ね、その立場を持って捧げ物として、来年は皆さんイエス様に捧げましょう。親子関係、夫婦関係、友人知人との関係、仕事、あらゆる面において本当に実り多いこの来年でありますように、絶対にそうなります。信じて祈るために日々励む皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福します。アーメン。
そうです、大地の実りのみならず皆さんの実り、皆さんの成熟、皆さんがプロデュースしたフルーツ、この実りというのもあるんですね。今日の箇所はヨセフの箇所なんですけども、なんで収穫感謝ヨセフなのか、まあ、実を言うと、このヨセフ実りに実ったんです。彼の撒いてきた諸々の種、それを収穫を得たんですね。このヨセフが見た夢、実はですね、このヨセフの見た夢、からのまたヨセフが解き明かした夢の解き明かし、これ、収穫に関連したものが多いんですね。今回それらの夢、そこから恵みを得ていきたいんですけども、今お読みしてもしましたこの37章のこのヨセフが見た夢、まず彼が収穫した束、それがまっすぐに立った、これヘブラ語でナーツァブと言います。ナーツァブ、まっすぐに立つ、これ確立するとか、あるいは安定するとか柱になる、そういう意味があるんですね。ヨシュア、このヨセフが収穫した束、それがすくと、確立して安定して立ったんです。そうしたらその周りに、あるお兄さんたちの収穫物が周りに来てですね、取り囲んで、そしてこのヨセフの、このナーサブした収穫物にひれ伏したんですね。お辞儀をしたと、書いてあるんですけども、あるいはひれ伏す、これヘブラ語ではシャーハーと言います。シャーハー、これもともとは身を投げ出すとか、あるいは敬意を払う、そういう意味があります。ナーサブ、それ確立した、それに対して周りはひれ伏した、シャーハーしたんです。その内容がこのヨセフの夢でした、ヨセフの収穫物が誰よりも固くまっすぐ安定して立って、そして周りの収穫物がそれに対してひれ伏す、さあ皆さんが収穫するもの、いろいろありますね。仕事において、ビジネスにおいて、また学業において、あるいはアートにおいて、皆さんの働きにおいて、ミニストリーにおいて、もろもろ収穫するものがあるんですけども、しかし皆さんの収穫がよりすぐり、もう周りの収穫物がははーってひれ伏すぐらいの素晴らしい収穫物になりたいですか？
アメ
ン。なりたいのであるならば宣言するべきです。ヨセフは宣言しました。彼が見た夢をはっきりと、お兄さんたちがどう思うが関係なしに、はっきりと彼自身が神様から与えられた夢、神様から与えたビジョンをはっきり宣言しました、皆さんも宣言するべきなんです。この、夢の内容、ヨセフが見た夢の内容、これ実はですね、私たち日頃宣言している内容と一致してるんですね。私たちが日頃宣言しているのは、イザヤの、45章14節ですね。イザヤ45章14節、主はこう言われる、エジプトの産物と、クシの商品、背の高いセバ人もあなたのところにやってきてあなたのものとなる、彼らは鎖につながれてあなたに従って、あなたにひれ伏してあなたに祈って言う、神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく、他に神々はいない。アーメン。これ天聖において、祈祷会ごとに宣言しているんですけども、この宣言文、ちょっと日本語の訳見るとちょっとところどころあれ、思うところあるかもしれませんけども、これですね、ヘブライ語とかまた、いろいろなところから、詳しく訳した、文書がこの、修法の、この、真ん中より上のところに乗っかってるんですけども、こういうふうに訳しました、それで主は言われる、エジプトのロークの実とエチオピアの商品、これ商品収入というふうにも訳されます、エチオピアの、クシュの商品、あるいは収入、そして御丈の高いセバ人たち、セバ人、背が高い御丈、これ、背の高さのみならず、この、幅とか、あるいは何か測られた物差しで測られたもの、それが丈が高いんですね。セバ人、その御丈の高いセバ人があなたのところへと、渡ってきて、もう川を越えて渡ってくるとか、そういう意味ですね。あなたのところにもう遠くから渡ってきて、そしてあなたのものとなる。
アメン。
で、彼らは鎖に縛られつつ あなたの後ろを歩み、鎖、これ足かせというふうにも訳されます。ですから皆さんの後ろに、ね、縛られて皆さんの後ろをぞろぞろくっついてくるんですね。そして、進んであなたへとひれ伏し、このひれ伏し、これシャーハーと言います。シャーハー、これシャーハー、これですね、あのヨセフの、周りの産物がヨセフのその産物に向かってひれ伏した、それと同じヘブライ語シャーハーです。このシャーハー、敬意を払うとか、あるいは身を投げ出すという意味ですね。ですからヨセフの夢と私たちが宣言しているこの内容一致するんです。進んであなたの前に、ひれ伏して、そしてあなたに対して、祈って言うというふうに日頃宣言しているんですけども、この祈る、これヘブライ語ではパーラルと言います。パーラル、これ嘆願する、という意味なんですね。ですから、この、エジプトの、産物や、口の商品、ひさたかいセファ人たちがあなたのところに、祈るというよりも嘆願して、言うんです。どういうふうに嘆願して言うか、確かに神はあなたのうちにおられ、その神以外に神はなく、他の神々は無に等しい。アーメン。主はただあなたのところにだけおられ、これもまたちょっと誤解を招きやすい言葉ではあるんですけど、確かにそういう言葉ではあるんですが、しかし、確かにとか本当にという意味なんです。この、ただ何々だけ、これヘブライ語のアフ、アフ、本当にとか、ただ何々だけ、確かに、そういう意味です。確かに神は、本当に神はただあなたのうちにおられる、あなたのただ中におられる、そしてそれ以外に神はなく、他の神々は無に等しいんだって、そうです。皆さん本物を見てしまったからには、もう、まがいもの、ちょっと、味わえないですね。私は本物のワイン、を飲んで、もうそれ以外のワインはちょっと、ワインじゃなく見えた、言った人がいるんですけども、皆さん本物の神様を味わったからには、もう今まで拝んできた神々、あれ一体何だったんだというふうに、この、エジプト、クシュ、セバ人、みんなそういうふうに言うんです。皆さんの信じている神様は本物ですか、偽物ですか。本物です ね、 ね、そうです。本物の神様が確かにあなた方のうちにおられる、他に神々は、ない、そういうふうに言う。それがこのいつも私たちが宣言している宣言文です、これ全部ヨセフに対して宣言しました、実現しました、ヨセフに対して実現したからには、皆さん宣言して信じて、こうなると信じながら宣言している皆さんにも実現するはずです。
アーメン、
アーメン。皆さんはイエス様から言われましたね、信じた通りになれって。そうです。御言葉を信じたならば、その信じた御言葉を宣言したならば、その通りになるんです。アーメン。これみんなヨセフ、に対して実現したこと、これですから皆さんにも、実現するんです。
アーメン。
で、実はヨセフ、それ以上、宣言した、実現したんですね。ヨセフは夢の中でお兄さんたちの収穫物が周りに来て、でそしてヨセフの収穫物に対してひれ伏しました、けれども実際はその夢以上がヨセフに対してその将来実現しましたね。皆さんはヨセフのストーリーを知ってます、今年何度かこの、創世記37章、ヨセフのストーリー、何度か祈祷会や手術礼拝で開きましたけども、実際ヨセフ、その後、内閣総理大臣になりましたね。ヨセフのストーリー、もう初めはお兄さんたちに奴隷として売られて、なんでこうなってしまうんだろうって、本当にヨセフ正直に話したようにそうなってしまいましたね。正直者はバカを見るというふうにこの世の中では言われているんですけど、しかし、正直な皆さん、ヨセフの性質を身につけているということで、皆さん誇りに思ってください。私は、正直なんですね。どちらかというと嘘をつくのが苦手です、何か嘘はつかないにしても、その場に行って何か、自分たちの有利に働くように言葉で、なんかパッパッパってよく思い浮かぶなって思う人がいるんですけども、思い浮かばないんですね、正直に、そのまま言ってしまう、けれども、本当に、 なんで私は嘘をうまくつけないんだろうかって、まあ実を言うと悩んだこともあったんですけど、しかし悩む必要はなかったんですね。ヨゼフの性質、ハレルヤ、感謝いたします。嘘をつくのが苦手な皆さん、ハレルヤと言ってください。
ハレルヤ、
総理大臣になる素質があるんです、ね、あのその場でパッパッとね、嘘なり本当なりをパッパッと取り作れる人、まあそれなりの、人生歩めるでしょうけど、しかしそれなり以上にはなれないです。ベスト、ね、もう時代の、ね、エリオン、時代の上に建てられた総理大臣のような器はヨセフのような人なんです。正直で、そして誠実を養う人、ね、忠実な人がこの時代の上に建てられるものになっていくんです。
あのね、ヨセフの特徴の一つとして、自分が夢見たことに対してもう確かに信じる、確実に信じる、嬉しく信じるね、その性質があるんですね。だから彼は自分が確信したことについてね、それを宣言することに躊躇しない信仰の持ち主でした。誰に対して躊躇しなかった？自分をね、憎んでいる兄たちに対して、これ言ったら自分にはマイナス点がつけられるという人たちに対して彼は宣言したんです。信仰にあって私たちが歩もうとしているときに、その信仰にあって歩む私たちの足を祝福する人もいるでしょう。でも私たち自身の信仰にあって歩もうとしているその足がね、通常というものを超えていたとき、通常を超えていたとき、説明もしにくいときがあるんですよ。ですけれど皆さん、ヨセフは人が自分が言った夢物語で、ああ、こいつ将来すごく偉くなるんだ、そして自分のね、今の虐げられているその立場をね、変えようとは思っていませんでした。言ったことによってかえって憎まれるということを百も承知だったんですね。でも信仰による技、それを一番最初に私たちは誰に宣言するべきか、それを信じてくれても信じてくれなくても信仰に歩む人たちに宣言するべきなんですね。どういうことかって言ったらね、信仰による物語をね、それでも聞いてくれるのは彼らしかいないんですよ。世の人に私たちがね、信仰によるこの物語を言うと、どういうことが起きるかって言ったらね、へえ、そうなんだと言ってからね、なんかやばいよ、言ってることは、やってることやばいよ。なぜ？世の理屈に合わないことを信仰によって言うからなんですね。でも薄っぺらい信仰でも信仰がある人にこれを言わなければならないことは何か、その薄っぺらい信仰を持った人たちが神を恐れ敬うようになるきっかけを作るからなんですね。皆さんがイエス様に会って、遠大な遠大なそのね、ビジョンが与えられ、そのビジョンを皆さんが大っぴらに大っぴらに、大っぴらに大っぴらに、これをもし宣言しないとするならば、皆さん自身がヨセフの祝福に預かるということはもう諦めた方がいいです。なぜ？主はね、言葉の真意を問う方、そしてその言葉を信じて宣言した時に、その言葉の価値を見出してくださる方なんです。いいですか？私の能力とのものじゃないんです。イエス様は私たちの信仰による言葉を受け取って、そして私が宣言した言葉の価値を真に神と人の前で見出してくださる方なんですね。実現してくださる方なんですね。だから人が何と言っても私たちは しなければならないことがあります。確実に主が与えてくださったことであるならば、ね、皆さんは人が何と言っても宣言して宣言して宣言して宣言して宣言するべきなんですね。この宣言したことによってヨセフの人生がね、エンジンがかかりました。この宣言したことに、宣言しなかったらね、まだお父さんのこの使いっ走りね、使いっ走りとして、そして幼子扱いを受けながら生きるしかなかったんですね。ですけれど、彼が宣言したことによって、彼を目の前に置きたくないという心がはびこり、そして彼を殺そうと思い、でも殺すまではせずに彼を売り飛ばしたということで、ね、ヨセフの人生が動き出したんです。なんで、どうやって、宣言したからですよ。いいですか、皆さんが宣言した言葉を人がね、そうなんだ、信じない、ね、信じないというこのね、反応が出れば出るほどね、皆さんが言った言葉はエンジンがかかるんです。エンジン、皆さんのビジョン、これが動き出してエンジンがかかってほしいですか。なら、主が皆さんに与えてくださったビジョン、そのものをね、宣言してください。人がね、引いても引かなくても、時あらば宣言してください。そして宣言した言葉によって皆さんが反対されて、そんなことありえないということで恥をかかされる。アーメンして喜んでください。なぜ？ヨセフというこの実態があるからなんですね。人は神のね、この深い深いところを探ることができません。探ることできないんです。だから通常の人、その神と親しくしていない人、そして神から夢、幻が与えられてない人にとって、夢幻の世界において得させてくださったその確信の世界、それを人、通常の人がそれを知ることはできません。もしね、通常の人が皆さんのこの計画を聞いて、わあそうなんだ、それ私もちょっとやりたいな、そしたらね、ちょっと皆さんの夢、それは、あ、これ通常なんだと思ってもいいんじゃないですか。イエス様にあって与えられている幻、それが もし皆さんにあるとするなら、恐れずに、神様がエンジンをかけてくださいますように、皆さんの周りにいる、まず信仰を持っている方々にね、皆さん宣言してください。ある人は皆さんのその計画が実りますようにと祝福してくださるでしょうね、ある人は軽んじるかもしれない。でもどうなるか、ね、結局のところ神の、ね、栄光を見るという結論に至るわけなんですね。皆さん一人だけではなく、もっと多くの人が、皆さんが宣言したこの、ね、先取り信仰宣言によって、神のなさる技を先取りして知って、そして神がそれを成し遂げてくださった時、人はその神様を信頼する信仰が増し加えられていくわけなんですね。私たちはどんなものですか。イエス様にあって先取り、ね、時代を先取り、人を先取り、物を先取り、あらゆることを先取りして、そして先取りしたことによって儲かったものを、得たものを持って世を養っていかなければならない。それが私たちです。イエス様にあって本当に与えられているその御言葉を軽んじずに、宣言して宣言して宣言して、そしてね、イエス様にだけ宣言する人がいるの。 イエス様がくださったんだよ。イエス様に宣言してどうするの？ね、あの反対にしろ、ね、賛成にしろ、私が宣言したイエス様から預かった言葉、ね、それによって神様のエンジンがかかるんですよ。だから言ったでしょ、恐れてはならない、おののいてはならない、私はあなたの神、主である。与えられているその計画、そしてそのビジョンが大きければ大きいほど人の理解を得ようと無理です、ね、全世界にテピリンアカデミーを建てていく人に言ったらね、理解できないんです。なればいいな。でもそれを宣言しているんですよ。宣言して宣言して宣言しているから、皆さんはね、本当にすごい素晴らしいことを見るから、見ますよ。イエス様はそういうこと知っておられたんだね。神の栄光、それをね見届けるね、この宣言された言葉の実態がどうなるかということを見届ける、その証人として私と皆さんがいることをイエス様にあって感謝します。アメン。
アーメン。実際御言葉は宣言した通りになる、ね、これ法則なんですね。言葉、ね、あのイエス様は何度か種まきの例え、ね、したんですけども、その例えの中で、ね、この言葉というものが種を意味するという、ね、例えがいくつかもありますね。そうです、皆さんが宣言する言葉、これが種です。今収穫感謝の日、本当にこの、ね、今年いろいろな宣言が、ね、発生しました。その宣言の実り、もうすでに、ね、それを刈り取って収穫した人もおりますし、また、ね、これから収穫を迎えようとしている人もおり、またその、ね、収穫があまりに膨大で、ね、本当にその途中途中の、ね、種もまたあります。本当にこの種が、ね、どんどん実りに実っていくんですね。このヨセフは本当にこの宣言するしたことによって、また日頃から彼の口癖、神様は、ね、神は、ね、これが口癖でしたね。本当にその唇の実ったんです、ね、このヨセフのストーリー、ね、実際彼奴隷を経験し、また牢獄の中も経験したんですけど、しかしその後、ね、彼は、ね、エジプトの総理大臣に、ね、任命されました。そして、彼あの収穫が多い7年間において本当にたくさんを収穫しましたね。そしてその後のあの飢饉の7年間、干ばつの7年間、その7年間においては本当にその蓄えた収穫物を持って本当に全世界1位に、もうダントツトップになりましたね。ヨセフの手元にはあのイザヤ45章で14節の通り、まさにエジプトの産物と屈指の商品、それ背の高いセバ人がともども、ね、彼の周りに集まってきて、そして彼のものとなりました、ね、エジプトの労苦の実が全部彼ら、ね、ヨセフの元に集まり、またこの、ね、屈指、ね、エチオピアの商品、またその収益、それもそれだけでなく全世界の商品の儲けとか商品も全部ヨセフの収穫物と物々交換せざるを得なくなりました。またその背丈の高いセパ人、本当にセパ人だけが背が高いものではありません。その他多くの強者たち、もう丈が高いもの、また幅が広いもの、その強者たちが彼の元にやってきて、そしてそれのみならず、このヨセフのお兄さんたちもまたやってきましたね。彼らともどもがヨセフの後ろに歩んで、ヨセフにひれ伏して、ね、私たちはあなたの奴隷です、ね、そういうふうにひれ伏し拝みましたね。実際、もう収穫が、ね、の7年間の最中において、もう1年目、2年目、3年目、ね、4、5、6年目となると、もう本当に人々は、 ね、この物々交換するものがもう全部なくなってしまいました。土地も、ね、全部なくなってしまいました。核なる上はもう私の身一つしかありません。どうかこの身を奴隷として雇ってください。ね、そういうふうにして、ね、ヨセフ、そういうふうにしようということで、その畑と種を、ね、貸し出して、そして収穫の5分の4はあなたのものにしていい、5分の1は、ね、この、パロのものにする、ね、という制度を定めたんですね。5分の1税、もうこれもう、ね、日本の今の税金制度よりすごい、いいですね。あの住民税とか、ね、また所得税とか、考えるともう5分の1どころじゃないですね。ヨセフ、この制度を全世界を奴隷にしながらも、しかし本当に恵みの政策をして、そして全世界ですね、喜んでヨセフの奴隷になりましょうっていうふうになっていったんです。本当に皆さんもこの時代のヨセフを、ね、目指すべきですね。あのエジプトの王、ね、パロでさえ、こういうふうに言ってですね、41章の39節40節で、ね、パロ、ね、41章の、38節から見ますと、38節から、そこでパロは家臣たちに言った。神の霊がの宿っているこのような人を他に見つけることができようか。パロはヨセフに言った。神がそれらすべてのことをあなたに知らされたのであれば、あなたのように聡くて知恵のある者は他にいない。あなたは私の家を治めてくれ。私の民は皆あなたの命令に従おう。私があなたに勝っているのは王位だけだ。アーメン。ね、エジプトの王パロでさえも、ね、どうか私の家を治めてくれ、ね、本当に誠にあなた以外には、ね、誰もいない、ね、というふうに言いました。もうまさにイザヤ45章14節ですね。本当にヨセフ、このように全世界の富を集め、そして全世界から尊敬され、どうか私の家をあなたが代わりになって支配してくださいって、ね、いうものが後立たずなんです。だから私たちもヨセフの模範に習うべきなんです、ね。彼本当に奴隷に売られた、けれども一切恨みごとこぼしたという記述がないですね。本当に日々誠実を養ったんです。そして本当にもし与えた仕事が奴隷仕事であるならば、奴隷仕事を忠実にやって、ね、また牢獄の中に、ね、いられたならば、牢獄の中にいられたなりにふさわしく誠実に歩み、そのように誠実を養っていたから、だから神様が大きなことを彼に任したんです。彼いつも話すときは、神様は、ね、神を主語としておりました。神様これをなさるのは私ではありません、神ですって、これが彼の口癖でしたし、また、ね、そのポテファルの妻に言い寄られた時も、ね、どうして神の御前においてそのような大きな罪を犯すことはできましょうかって、常に神様を恐れていたんです。常に神様の目を意識していたんです。だからその神様から愛されて、そして神様からこのような大役が、ね、任せられたんです。誠実であること、ね、これ、本当に重要です。そして神様から示された夢、ね、本当に時にはその夢の解釈言いづらい時もありましたけど、しかしヨセフははっきりと、ね、言いました。たとえ人から邪険にされることが目に見えたとしても、神様から示された言葉、神様から示された夢、これをそのまま宣言する、これに力があるんです。ね、イザヤの45章14節、ね、時に、ね、宣言していると、ね、ある人から、ね、傲慢ではないかとか、なんでそういうことを言うんだとかね、言われるような経験もありましたけれども、しかし、栄えたのは、私たちの側でした。ことごとくです、ね。本当に人からどういうふうに言われても、本当にこの御言葉に書かれてあること、これをしっかりと握りしめて宣言し続けているならば、ヨセフのように、本当にこの時代、大いに用いられていくようになるんですね。でヨセフが見た夢、37章に、ね、ありましたけども、今度40章のところにおいてですね、これヨセフが見たんではなく、パロの帝臣であった、検釈官とそれから料理長が見た夢をヨセフが解き明かした場面が40章にあるんですけども、それもまた収穫に関する夢あります、ね、検釈官が夢の中で、ブドウのつるが、ね、3本、ね、伸びてきた。でそしてたちまちそのブドウが、ね、実を実らせ、ね、こういう本当にたわわな、ね、ブドウ、ね、 もうぶら下がってブドウが実りに実った。で収穫、ね、もう実り時だ、ね、検釈官を持って手元に、ね、そのパロに捧げる杯が、ね、あったんですね。でそれでその杯にそのブドウの実を絞って、絞ったものを早速パロに差し上げた、ね、でそこで夢が覚めた、ね、という夢でしたけれども、これ要するに3日の後に、この検釈官は再びこの、ね、パロの、ね、その元の職人に、検釈官としての職に就く、ね、その幸せになった暁にはこれこれしてください、ヨセフはお願いするんですね。なんでこの調理官、検釈官は、幸せを得たのか。これ検釈官の常々の志が良かったからです。彼夢見た、ね、常々彼の手元には空っぽの、ね、このパロに捧げるべき杯、ね、その杯もし収穫が来たならば真っ先にそれを絞って、ね、そしてパロに捧げようと常々志があったからですね。その、ね、良いものを、ね、王に、ね、いつでも収穫の初物、収穫の最も良いものを王様にいつでも捧げようという志が彼にはあったからなんですね。だから彼幸せだったんです。しかし調理官長はどうだったか、ね、調理官、ね、彼の見た夢、それは頭の上にですね3つの顔が、ね、あったんですけども、その3つの顔の、ね、一番上にですね、パロに捧げるべきその料理した、ね、あらゆるご馳走が、ね、乗っかっておりました。ところがそのご馳走、ね、鳥が飛んできてついばんで食べてしまったんですね。でそれで夢が、ね、覚めたんですけども、でも彼、結局彼の日頃の、ね、志、王に捧げるべき、ね、食べ物、鳥が頭に飛んできてもそれ追い払わないで、ね、でそれでそのまま食べるに任せていた、そういう志だったから実際にこの調理官長は実際に木に吊るされて、吊るし上げられて、その肉を、ね、鳥がついばむことになってしまったんです。皆さんも、ね、今礼拝中です。神様に捧げている最中です。神様に捧げている最中、頭の中に眠気という鳥、ね、あるいは、ね、皆さんが、ね、この礼拝は早く終わらないかなという鳥、ね、あの礼拝前に、ね、あのアマゾンで見たあの商品早く買いたいなという鳥、ね、そうした鳥もろもろが皆さんに飛んできて、ね、ついばもうとするもの、それを追い払わないままでいるならば皆さんがついばまれてしまうんです。皆さんの経済、皆さんの、ね、肉、皆さんの、ね、いろいろそれが、ね、ついばまれてしまうわけですね。追い払うべきなんです。常々この検釈官のように本当にいつでもこの王なるお方に収穫が取れたら真っ先に捧げよう、ね、という志がある人は、そういう人は常に王たるものの、ね、みそば近くではべって使えることができるようになる。けれどもこの、ね、調理官長みたいに、ね、もうせっかく王に捧げるべきもの、これをほったらかしにして、ね、頭の上ほったらかしにしておくならば鳥についばまれてしまう、皆さん自身もついばまれてしまう。だから本当に皆さんはここに最高の礼拝を捧げよう、王たるお方キリストに最高のものを捧げようという志を、ね、いつでも皆さんは、ね、持ち続けているべきなんです、ね、そうでないとするならば、ね、本当にこの、ね、思いが悪霊やサタンに貪らせたまんまにして、やがてついに本人自身が悪霊サタンに蝕まれてしまうものになってしまうからです。
皆さんいいですか、その夢物語の真意が分からなかった時にね、なんで似たような夢なのに片方は処刑、片方は王の御そば、普段の心がそうであったって言ってるじゃないですか。神も人も私たちがどんなにね、優雅に自分の夢をビジョンを語ろうとも、普段の私と皆さんの立ち振る舞いと、それをこうやって見るわけなんですね。普段皆さんの立ち振る舞い、それと皆さんが今宣言している皆さんのビジョン、それをね、こうやって見るんですよ。普段の皆さんを鏡にして、皆さんが今言っているそのビジョンを見るわけなんですね。で普段どうしようもないことをしてる、 なのに言ってることはすごすぎる。そしたらね、それを普段、私の普段を鏡にして私を見てきて、その私が言った言葉のね、いい悪い、成功する失敗する、これを人も問うんです。普段の行いがね、やっぱ初物があったらもう王に捧げよう、捧げよう、だったから救われるんですよ。だけど王のね、口に入るパン、それを預かっている癖して、鳥が来てもね、追い払うこともしない、そのようなものをイエス様も王も嫌いですよ。私たちの普段のこの立ち振る舞い、それが私たちの価値を見出すということを皆さんしっかり覚えてください。ヨセフは家においてね、正直者でした。でもヨセフ自身の価値は見出されなかったんですね。そしたら主は何をしたかって言ったらね、ヨセフの価値が見出されるところに連れていくんです。エジプトに、パロのところに、ポディバルのところに、主はヨセフの価値を最大にね、引き出すことができる世界最大の、世界最大のね、大物のところにヨセフを連れていたんですよ。なぜ？普段から不正な行為をしないね、お兄ちゃんたちに怒られることを百も承知で、不正をその家の過疎であるお父さんに報告をする、他の兄弟とね、組んでお父さんを軽んじるね、騙すということをヨセフはしなかったわけなんですね。イエス様にあって真の祝福、誰も逆らうことのできないイエス様が私たちに与える不可抗力のこの祝福に預かりたいですか？
アーメン。
なら皆さん普段からね、正直でありますようにね。完璧になりなさいとは言ってないですよ皆さん。正直であればいいんですよね。正直に生きていて失敗するときは正直にすぐ気づいたときにごめんなさい、謝る、謝りなく生きるということは天国以外なところではね、無理です。だから正直に生きる、謝るべきことを謝って生きるね、使えるべきことに正直に使えて生きる、恐るべき人を恐れおののいて尊敬して生きる。そしたらね、ヨセフがやったことを全部千の千倍万の万倍、祝福が全部主にあって計算されたんですね。お兄ちゃんたちが何をしてもお兄ちゃんだからね。彼がお兄ちゃんたちとね、間で起きたこと、その時に彼はね、お願いはするもとのことのね、あの不当を打たれてないです。なぜ？自分が不当な立場に追いやられたということ以前にね、敬わなければならない人を敬うということをね、彼は心しているからなんですね。悪いことをしたお兄ちゃんたちに対しても彼はそのようなスタンスを持っていたということなんですよ。尊敬すべき人だけを尊敬して、じゃない人を軽んじるとするんだったら、私たちはね、一般の人と何の変わりもないです。尊敬すべき方を尊敬して、ね、尊敬に値しない人も尊敬ということをね、教えて導き出して、私たちが尊敬できる人へと格上げしていく。 これが私たちがイエス様にあって立て上げなければならない、ね、ミッションでもあるんですね。悪を行う者に対して笛を言わない、たちまち、ね、枯らしてしおれ、主がそうしてくださる。いつ、ね、悪を行う者に対して不平不満を言わない時、言わなかった時、主は彼らをたちまち枯らしてくださると書いてありますね。イエス様に会って本当に自分の人格が人のとのこのによって、ね、上がったり下がったりしない皆さんでありますように、ヨセフは人のとのこのということによって自分のイエス様の前に持っているこのね、気高い性質、それがね、アップダウンしませんでした。いいですか、人のとやかやにしてね、なんか人のなんか言ったことによって、なんかやったことによって皆さんの人、ね、この人格がアップダウンするんだったら、どういうことかって言ったら、皆さんにそれを言った人より皆さんの人格の方が下っていうことなんです、ね、皆さんがその人より人格的に整えられてね、そして良い人であるんだったら、人が言った不当なことに対して腹を立てません。腹を立てるね、人が何か言ったことに対して自分はそうじゃないのに、ね、あんなこと言ってと言って腹を立てるとしたら、皆さんは皆さんにね、その話を、その言葉を言った人より少なくても皆さんの人格ね、それがその人より下ということなんですね。言葉にならないことを言われた時に皆さんが取らなければならないそのポジションは何か、受け止めない、良くないことを相手が言った時に自分のものじゃないので受け止めない。前も言ったよね、今しかっと聞きました、心当たりが一つもありませんので、では失礼します。そしたらね、自分が言った悪で自分が倒れる、その人、これが神と人の前で私たちが守らなければならないそのポジションです。ヨセフのようにね、この自分が言った信仰が実体化されて、先生満々の権威、力、威力、尊厳、勢い、先生満々のね、そのあふるんばかりの富、それを右に左にね、動かし、そして世直し、世助け、これしたいですよ、みんなしたいよね。ならヨセフの人格ね、それを身につけてくださいね。笛を言わないね。イエス様に会って私たちは何をするかって、しかっと聞きましたけれど、私に当てはまるところがありませんので、言ったところで納得するようなこともないだろうから、では失礼します、でさよならするんですよ。これが私たちがしなければならないことなんです。イエス様にあって私たち一人一人には聖書に記されている素晴らしい方々を、ね、見習って、それを実現して堅実化しなければならない、ね、そのまだ責任もありますし、そのための全ての保証を主が私たちに与えてくださいました、ね、ヨセフのように生きればヨセフの値が主から来ます、ね、ダビデのように生きればダビデの値が主から来ます、モーセのように生きればモーセの値が主から きます。聖書に人が全部書かれているんですね。イエス様と関わって祝福された人、イエス様を軽んじて自分から転がり落ちた人、イエス様に会って祝福されてもろともを得た人、イエス様を軽んじて転がり落ちて敵の手に殺された人、さまざまな人が全部書いてあるんですね。書いてあるこのね、登場するこの人物、この人物、いい人物に自分を当てはめて、そしてその人物のね、足跡をしっかり見て、失敗せずに本当にイエス様と親しく、この地上においてイエス様のなさりたいことをね、代理人としてそれを実施しながら、世直し、人直し、物直し、こと直し、政治、経済、文化、教育直し、これを豊かにしていく皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
でヨセフが解き明かした、ね、収穫に関わるもう一つの夢、これパロが見た夢です。で、このパロが見た夢の、その意味、その内容、それはこれから、もう今すぐ世界的に豊作の年々が7年間来る、ね、そしてその後に非常に厳しい、ね、あの大飢饉の7年間が来るという、そういう夢の、ね、意味でした。でヨセフはこのパロの見た夢、これ誰にも解き明かせなかったんですけども、しかしヨセフは、ね、神様の霊が宿っておりましたので、ヨセフはこの神様がなさろうとすることの謎を解いて、そしてこの数字の意味、7と7、これ一緒だ、この数字の秘密を解き明かして、そしてうまくこれから、このエジプトを、対応して生き延びる術を、それを提供したのみならず、このエジプトがこれから、このヨセフの対応通りにしていけば、これから、ね、もう世界一の大国にのし上がる術までしっかりと、アドバイス、することができたんですね。でこれを聞いたパロおよび家臣たちはですね、これを聞いて、本当に誠に神の霊があなたに宿られている、神様がそれをあなたに知らされたであるからには、あなたのように神の霊が宿った人は他には誰もいない、どうか私の家を、このエジプトをあなたが治めてほしいというふうに、パロが、また家臣たちが言うようになりました。本当に私たちもヨセフの模範に習うべきです。皆さんもヨセフのようにいつも神様のことを明かししており、そして日々誠実を養い、そして本当に主から示されたことをそのまんま正直に伝えているならば、皆さんにもこのヨセフのごとくあらゆる秘密を解き明かし、数字の秘密を解き、そしてこれから起こるべきことが示されるだけではないんです、ね、来たるべき困難、来たるべき困難の時代、ね、それをどううまく乗り越えられるか、その方法が示されるだけでないんです、ね、もう本当に誰もが痩せ衰えているような、この干からびた時代、困難困難の時代の中において、逆にですね、その周りが干からびていくのを逆に逆手にとって、本当に他を出し抜いてダントツトップになれる知恵さえも与えられるんです。
アメン。
だけでないんですって。パロのような世の優れた王たちがですね、もう皆さんの周りに来て伏し拝んで、どうか、ね、私たちを支配してください、ね、しもべはあなたの奴隷となります、ね、という言ってくるまでの、ね、本当にダントツトップになることができる、これがヨセフの祝福です、ね、皆さんこのヨセフの祝福を、ね、皆さんは、ね、受け取るべきです。なぜなら困難の時代はもうすでに始まってるからです。もうコロナにおいて本当に今世界経済がひどい中において、その中においてダントツトップになれる人は誰でしょうか。
私たち。
アーメン。そうです、
私。
アーメン。
私。
はい、私。
曲げずに言ってください。
宣言するべきです。
ね、私です。私。紛れもなく私。
アーメン。そうです。そのための知恵欲しいですか、皆さん。
アーメン。
アーメン。
本当にこの時代、困難の時代、艱難の時代において本当に皆さん、蓄えていくべきなんです。このヨセフのように、ヨセフは本当にこの大収穫の、7年間のひとときにおいて、もうあまりにも穀物が、実りに実って取れすぎるから、もうみんな捨ててたんですね、あの畑で取りすぎた産物、そのまま放置して捨ててあるのを、見ますね。それと同じようにもう誰もがもう取れすぎて捨てている時代において、ヨセフだけはですね、もうひたすらひたすら蓄えていたんです、そんなの蓄えてるんだったら倉庫の、スペースの無駄だというような時代でも、それでもヨセフは蓄えたんです。なぜ？神様が示されたからです。神様が蓄えなさいって、ひとたび、示されたから、だからその夢幻に従って、1年目も2年目も3年目も、もう3年前の神様の約束なんて約されてる人が多いさなか、ヨセフだけは、いや3年前に主が言われたことだから、それでも蓄え続けて、それ4年、5年、6年、7年もずっと蓄え続けていたんです。もう途中から、測りきれなくなって、それでも、もう普通、もう測りきれなくなってんだから蓄えの予想って、もっといいものを蓄えようって、いや神様が言われたからには蓄えなくてはならないということで、ヨセフは蓄えに蓄えていったんです。ひたすら溜め込んで、そしてその後第7年目が終わった後、何も取れない不作の年が始まりました、そして行った時、他の人々が捨てていた作物、捨てなければよかったって思い始めました。で、1年目2年目3はまだしのいだかもしれません。3年目4年目ともうしのげなくなって、あのエジプトのヨセフのもとには穀物がたくさんあるじゃないかということで、もう金銀宝石をまた、エジプトの産地屈指の商品、彼らともどもが、その商品もまたその収穫物も全部ですね携えていって、そしてこの、ヨセフのもとに行って物々交換していったんですね。このようにして本当に大危機になって、本当に穀物の価値が大暴騰した時、そのヨセフが持っていたものがもう価格がもう何十倍にも膨れ上がって、そして人々はもう普段より高いお金を出して、でもヨセフから食料を買わざるを得ませんでした。でそしてヨセフこうして世界中の富を、それを、かき集めたんですね。けどヨセフ、それを用いてどうしたか、ヨセフだけが豪勢に暮らしたわけではありません、その富を用いてこの全世界が食べていけるように本当に恵みのその統治をしたんですね、5分の1は納めて5分の4はあなたを取っていい、というふうにして、そして本当に人々はこのヨセフの恵みの統治に感動して、私はあなたの奴隷となりましょう、みんなこの、鎖に縛られてヨセフの元に行って、そして恵みを命をつないだんです。ヨセフはこうして多くの命を救ったのみならず、ヨセフにとっての一番の功績何だったか、総理大臣になった、そういったことではありません。神の国のために働いたこと、これがいつまでも残る功績です。ヨセフはこのエジプトのゴシェンの地というところに、この神の民が、当時、神の民70名という、小部族だった神の民イスラエルが400年の地にはこのゴシェンの地において、男子だけの60万以上の、国家一つの国になる、その土壌をゴシェンの地に、この彼の蓄えた富を用いてそれを構築したんです、そのシステム作りを彼がしたんです、これが彼にとっての功績です。今皆さんはシステム作りに励んでおりますね。
アメン。
御言葉教育、本当に御言葉幼稚園、御言葉学校、また本当に御言葉コミュニティセンター、これを作り上げるために今諸々の働きをしております。尊い働きです。神の国のための働き、これは永遠に残る栄誉ある働きです。皆さんそれに邁進しましょう。そして皆さん今蓄えるべきものがあります。御言葉です。御言葉という種、これ今蓄えているべきです。世の人は、なんでそんな御言葉なんか蓄えるの無意味じゃんって言ってる時代においても、皆さんヨセフのごとくひたすら御言葉を蓄えてください。それが後の時代、本当に愛がない時代、また心が冷たい時代、また本当に不法がはびこり義がない時代において皆さんが蓄えてきた御言葉が能力を発揮するんです、そして皆さんのところに集まってくるんです。誰々さんのところには 本当に命がある、光がある、義がある、ね、また心の温かさがある、愛があるって言って集まってくるようになるんです。だから今皆さん御言葉をひたすら蓄えてください。これが後になって大暴騰して、ね、価格が大上昇して、そして多くの、ね、エジプトの産物、クシの商品、質の高いサバ人があなたのところにやってきて、あなたのものとなる。彼らは鎖につながれてあなたのところに、ね、来て、そしてあなたに、ね、願って言うんですね。神はただ、ね、あなたのところにだけおられ、他になく他に神々はいない。アーメン。これを地で行く皆さんでありますように。本当に皆さん、父が見させてくださった夢、日々宣言しているでしょうか。宣言した言葉が皆さんの種となって、それが豊かに実らされていくんですね。宣言しなかった人と宣言してきた人、大いに違いが、ね、出てくるようになってきます。どうか皆さんは日々誠実を養ってください。ヨセフの模範に習ってください。この収穫感謝祭の今日、ね、皆さんは決心してください。そして収穫感謝祭の今日、本当に今年まいてきた種の実りを見てください、ね、今自分はどれだけ実ってるだろうか、ね、そして本当に皆さんのそれぞれの仕事や事業、ミニストリー、本当に実りに実って豊かにされて、それ皆さんの収穫得たならば、皆さんの収穫がすっくと立ち上がって、世の収穫物たちが皆さんの周りに、ね、集まってきて、皆さんの収穫物にひれ伏して、誠に神はあなたのところにおられる、ね、他に神々はいない。そのように本当に皆さん自身も栄養を得て、そして本当に主が大いなる栄養を受け取る、そのことに用いられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
それではいただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りを主にお捧げする時をしばしもしたいと思います。
ヨセフの模範に習います。私たちは祈ってますよね。そしたらヨセフの模範に習うために、言った言葉に腹を立てない、腹を立てるべきは言った人です。そのような皆さんでありますように。人から言われた言葉によって自分の人格が壊れるような浅はかな皆さんと私を卒業しましょう。この時間イエス様に会って祈りましょう。与えられているそのビジョンはもう足しげく語る、そしてビジョンを足後押ししてくださるイエス様に、誠実に生きるために人の言葉のあやに騙されて浮いたり沈んだりしない私たちでありますように。良くない人の言葉を聞いて腹を立てるんじゃなく、シカッとした言葉でお返しすることによって、その良くない言葉を言った人が自分自らが転がり落ちるように、言葉の対を証明する私でありますように、この時間祈っていきたいと思います。では祈りましょう。
収穫を見た。主が彼を祝福してくださったからである。こうしてこの人は富ますます栄えて非常に裕福になった。アーメン。主を本当にイサクにしてもヨセフにしても柔和で誠実な心 心を持っているもので、主よ、私たちも本当にこの時代ヨセフのごとく大いに収穫を得て、そして本当にそれを多くの人々を救うために、また多くの人々をあなたへと立ち返らせるために、ただあなたの栄光が捧げられるために、私たちもこの時代主よ御言葉をしっかりと蓄えて、また誠実を養い、そして唇で宣言し、そしてこの収穫を得ていく私たち共々とならせてください。今日この収穫感謝の日、本当にあなたがこの来られるのことを示してくださり、また収穫を思い返すこのきっかけを与えてくださったことを感謝いたします。一人一人がこの時代のヨセフとなられますように、大いに主を多くの人々を導き、あなたの命へとつなげ、そして多くの人々の命を救って、また本当に多くの人々に益をもたらす一人一人でありますように、どうかそれぞれの収穫を祝福してください。それぞれの収穫が本当にすっごいと立ち上がって、そしてその周りに他の世の収穫物たちが本当にひれ伏す、そのような本当にこの時代にあなたのために用いられていく一人一人でありますように、あなたはその幸い祝福を与えてください。信じた通りになれ、宣言した通りになれ、あなたがおっしゃったように、主を本当に一人一人が信じて宣言し、それを得ていく一人一人であり、唇の果実を得ていく一人一人でありますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
それでは、賛美308番を308番です。308番をもって栄光の主を褒めたたえます。感謝のお祈りをいたします。一人一人があなたへの捧げ物として主をここに集いました。 そして実際に捧げ物をこのようにしてお捧げいたしました。今日本当にこの大地の実り、あなたが本当にもたらしてくださったすべての収穫を感謝いたします。私たちともどもも主を本当に実りに実って収穫され、あなたに栄光を捧げることができますように、これから始まる年月が本当にあなたによって豊かな実りを実らせ収穫していくものでありますように、一人一人のそれぞれの家庭家庭が豊かな実りを、命の実りを実らせ、御言葉の実りを実らせ、一人一人の家庭家庭が本当に神の国を実らせていく家庭家庭でありますように、それぞれの職場、会社、事業所が本当にあなたによって栄光の産物を豊かに実らせ、そしてあなたにますます栄光を捧げていく職場、家庭、事業所、学校、それぞれの場所場所でありますように、どうかあなたがこの時代、本当にこの困難の時代が始まっているこの時代の中において、一人一人が蓄えた御言葉が豊かに命を発揮し、また祝福を発揮していきますように、実りに実って収穫されていきますように、あなたがその幸い祝福を与えてください。主よ、本当にこれからの時、これから寒くなっていく時、人々の健康が守られますように、体調が守られ、胃腸が守られ、またそれぞれの本当に体が健やかでありますように、元気づけられますように、一切の病気やまた病に打ち勝つ一人一人の体でありますように、またあらゆる精神的な思い煩いからに勝利する一人一人であり、精神においても力においても力にみなぎった本当に神の国の子供たちに、息子娘にふさわしい、本当に健やかで美しい、力強い一人一人でありますように、どうかその幸い祝福を与えてください。始まる一週間、本当に与えてあらゆる面において守られますように、豊かな実りを実らせていきますように、祝福を与えてください。どうか若者たちが本当に栄光の伴侶を得て、そして本当に御言葉中心の家庭を築き上げ、クリスチャンホームを築き上げ、そしてあなたの栄光の働きをしていく一人一人でありますように、そして本当にこれからその栄光の家庭を築き上げていく栄光の父母たちでありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
それでは幸せと成功のための宣言文を宣言したいと思います。では皆さんそれぞれが準備してください。それでは宣言いたします。せーの。
悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。
アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てず、主を信じ日々誠実を養ったヨセフの模範に習います。
なぜなら悪や不正を行う者を主がたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にあり私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ち満ちています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。
私はイエス様にあって捨てられた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガエルやエステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じイエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地のすべての権威があり、私の祈りに必要なすべてのものがイエス様の御手のうちにあるからです。この祈りをイエス様の天と地で満たしてくださることを私は信じます。私も何よって祈れ、天の御父が報いてくださる。私が実行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
報告ですけれども、次週からアドベントクリスマスの対抗説が始まります。対抗説は主の御降誕を、それを覚える週です。ですから皆さんは主が来られることを覚え、主を来てくださいの心差しを持ってこれを迎えましょう。それでは、最後ご起立ください。最後に主の祈り557番を賛美して祝祷をしたいと思います。あなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
そこまでいたします。引き続きそれぞれが御前で祈る時をしばし持ちましょう。